どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として、子供から大人までお金の授業をしています。噛みましたね。9月最初のボイシー放送ということで、噛んでのスタートです。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、明日からね、海外旅行に行くんですよ。で、まあ、その準備編ということで、まあ、久しぶりに海外行くので、まあ、AI を活用してね、いろいろ準備をしようとすると、ああ、なんか便利になったなとか、そういうことも思えば、そして、なんか変わったこともいっぱいあるなっていうね、まあ、そんなことを感じたんですよ。まあ、それについては明日まとめて話すんですが、まあ、今日もね、ちょっとその話題は出てくるかなと思います。ということで、9月に入りましたので、大河内の最近気になる話いきましょう。今日は4本ですね。まあ、この放送は毎月恒例になりましたが、ボイシーの1本の放送ではなかなか厳しいんだけれど、でもみんなに聞いて聞いてっていうね、話を聞いてほしい、共有したい、そんなネタ持ってきています。今日はまず1つ目は、プレミアムリスナーさんからのコメントですね。メルペイスマートマネーというものがあると。まあ、これについて、何がしか解説をしてほしいなというね。まあ、そんなコメントだったんですよ。で、メルペイスマートマネーっていうのは、金利ですね。年 3% から 18%。まあ、これ 18% に上がるらしいんですけど、今までは上限15だったのがね。この3から18の間で、まあ、借り入れができるよと。まあ、最大95万円借り入れるよっていうものなんですね。で、審査は、ま、通常1日から2日ぐらいで、で、元利均等返済で返していくという感じですね。だから、ま、金利は高くなりがちみたいなね。で、これの解説っていうと、もうただの借金ですよとしか言いようがないんですよね。もう単なる借金です。で、アコムって聞くと社会の評価というか印象はどんな感じなのかは定かではないし、データも出てはいないけれど、とはいえ消費者金融でしょと。例えば、まあお父さんお母さんがね、息子娘の結婚相手に対してまあいろいろと聞いているときに、私アコムでお金借りてるんですよねって言ったら、心象は多分相当良くないと思うんですよね。それと一緒です。メルペイスマートマネーはね。ただ、まあ、アコムとか消費者金融とか、そういう言葉を使うと、これね、非常に印象悪いので、メルカリという信頼されたブランドをアコムとか消費者金融の上に被せたっていうだけですね。中身は一緒です。まあ、限度額は違うけれどね。で、これ調べてないんですけど、ぜひ調べてほしいのは、審査をする人たちがどういう人たちかっていうことだね。このあたりプレミアムリスナーで、しっかりとね、語りましたけど、2、3週間前にね、結局、通常放送でも話した、まあ、セブン銀行の借り入れの話とかあったじゃないですか。で、三菱 UFJ とか、みずほ、三井住友、サンメガバンクでもそういった借り入れあるんですよ。金利がめちゃくちゃ高いやつね。あれって、元をたどっていくと消費者金融が審査してたりするんだよね。まあそういう構造とかあったりするので、まあメルペイスマートマネーどこが審査してるかちょっと調べてないんですけど、ぜひ調べると面白いんじゃないかなと。特にプレミアム聞いてる人はいろいろとつながるんじゃないかなと思います。まあ一言で言うと借金ですね。アコムとかバンクイックとか、まあああいったものと何ら変わりないよと。限度額だけ変わるよという感じです。続いて、これね、まあいろいろ考えさせられるんですけど、世界初のウイルスで食道癌を攻撃する薬が日本で発売と。これは岡山大学発オンコリスのテロメライシン。もう初めて口にする日本語なので口が慣れてないですね。改変ウイルスを癌に直接投与。臨床実験で18ヶ月までの局所完全走行率 50%。薬価は3回投与で931万円。で、まあ調べてはないんですけど、なんか効きそうな感じしますよね。局所完全走行率 50% とか書いてありますからね。ただまあ一般には絶対手の届かない金額にはなってるので、まあこれがね、保険適用になっていくかどうかっていうのは非常に見どころではあると思います。で、僕は専門家じゃないので全くわからないんだけれど、でもこういうのってさ、結構批判されがちじゃん。一般ではどうせ使えないじゃんとか何やってんのみたいな。まあそういうのがまあ SNS では出そうな時代ではあるんだけど、意外と少ないんですよ。お金に関してああだこうだ言ってる人が、まあ僕の観測範囲だから ある程度相当がかかっちゃってるんだけれど、相当というか、まあ、その、プラットフォームスクリーニングがされちゃってるんだけれどね、アルゴリズムでね。でも、少なかったんですけどね、少なかったんですよね。それは非常に喜ばしいことだなと思います。で、どういう声が多かったかっていうと、称賛の声ですね。やっと発売できましたね、みたいな。多分、お詳しい方、知識がある方が、まあ、ここまでの道のりを知っていて、ついに、みたいな声が多かったと。やっぱ、がんに関してはね、その薬の適用っていうのは、まあ、本当に都市伝説とか、あとは陰謀論とかも全部含めると、無限にあるんですよね。そして、やっぱり医師会は強いですから、政治的にも。まあ、果たしてみたいなところはいろいろあるんだけれど、やっぱり選択肢としては、まあ、金額はさておき、いろんなものがテーブルに並ぶ時代になるといいですよね。で、本当は市場にあった方がいいものが国で適用されずにみたいなものがもしあるとすれば、まあ、それはあってはならないので、一番の利益、一番最優先するのは人の命ですからね。医師会が潤うっていうことではないですから、万が一にでも最優先されるべきものが変わっている事情があるんだとしたらね、現状があるんだとしたら、それはあってはならないよねと思いますね。なので、まあ、このあたりのがんを攻撃する薬、がんを治す薬ですね、期待したいなと思います。さて、続いては、まあ、これもね、お金の話なので、先にしたいなと思うんですけど、SNS でこうなるだろうなと思いつつ、あれなんか反応が喜ばしいですねっていうものですね。万博の跡地に脈々像を作るらしいんですよ。脈々?ちょっとね、イントネーションわかりませんが、あのマスコットキャラクター、最初のロゴはね、めちゃくちゃ批判されましたが、あれが人型になって、ちょっと可愛らしくなったら大人気になりましたよね。そしてその人気がゆえに、やっぱり万博の跡地には銅像というかね、像が建てられるという話なんですよ。で、まあ、吉村大阪府知事の X の投稿によれば、ガンダム級の巨大脈々像をドカンと作ろうって言ってるので、まあ、構想段階であるんですけど、まあ、そういった形なんでしょうね。めちゃくちゃでかいのが建つかもしれないと。で、そこに対して、まあ、万博跡地の聖地とか脈々像を作るとことに対して、4億円を寄付した大阪市在住の85歳夫婦がいるっていうね、まあ、そんなニュースが流れてきたんですよ。で、昨今の SNS だと、偽善者がとかね、言われそうじゃないですか。お金を寄付する、人を助けるためにお金を譲るという行為は、日本ではなぜか偽善者扱いされ、欧米では英雄扱いされるんですよね。いや、なんならお金持ってる人寄付しなかったら批判されるのが欧米なんだけれど、日本もちょっと変わってきたのかもしれないですね。そういった声あんまりなかったんですよ。寄付してくれてありがとうとか拍手みたいな SNS での投稿を僕はよく見ました。まあ、もちろんね、脈々像を建てるのはどうかみたいな万博に対する、あるいは日本維新の会に対する批判っていうのはありますよ。それはさておき、4億円寄付したその行為についてはありがとうという声が多かったので、ああ、なんかマネーリテラシーって上がってきているのかなって思うね。まあ、そんな投稿が、まあ、2つ続いたと。まあ、先ほどの薬と一緒でね。どうなんですかね。まあ SNS っていうのは、まあカスタマイズというかアルゴリズムでカスタマイズ勝手にされちゃっているので、僕がね、そのネガティブなものが目に入らないようにしまくっているからそうなったのかもしれないけれど、ちゃんと吉村府知事の投稿のリプライとかね、引用リツイートっていうのを直接見に行ったりもしてるので、そういった昔はよくあったね、みたいな寄付に対する偽善者発言とか、薬が高すぎるから一般は使えないからそんなもん必要ないだろうみたいな声とか、まあそういうなんかこうお金持ちに対する揶揄っていうのかな、まあそういう発言、まあ、しても意味ないじゃないですか。別にお金持ちがその転落したところで自分の人生変わらないですからね。お金持ちが転落して自分の資産増えるんだったら、それは転落した方がいいでしょって思う人もいると思うんだけれど、そうでもないのにそういう発言が SNS で飛び交ってたんだが、そういったものがひょっとしたら減ってきたのかもしれない。減っていく、まあそういう時代に入ったのかもしれない。それは きっとマネーリテラシーが上がってきたからだと、そういうものが普及されているからだと信じたいところですね。さて最後、これおまけなんですけど、前回の気になるニュースで僕 NTT ドコモが純固体モバイルバッテリーを発売していて、これはもう発火しにくいよと、この純固体バッテリーというものがドコモがどこどこの会社と開発しているものに限らず、まあそういうものが最近流行っていると、発火とか爆発とかそういうのしたくないよっていう人はこういうの使ってるよという話をしたと思うんですよね。で、NTT ドコモはドコモショップに行けば、モバイルバッテリーを無料回収してくれるし、このドコモが発売している純固体モバイルバッテリーを800円オフで買えるよ、みたいな。いい話だねって。僕も使おうと思うっていうね。で、まあその前提には海外行くので飛行機長時間乗りますから、モバイルバッテリー安全なものにしようって思ったんですよ。だから早速ドコモショップに予約を取ったんですけど、もう全然ですね。なんて言うんだろうな。まあ、そのネットに出ている情報が足りてないっていうか、まずは、モバイルバッテリーの無料回収はドコモショップで購入したものに限りますっていうね。いや、そんなモバイルバッテリーないですから、回収してもらえるものはないと。そして、結構大きいドコモショップですよ。しかも、ドコモの中で公式有料店舗に入っている僕の家の近くのドコモショップに予約を取ったところ、私どもの店舗に関してはモバイルバッテリーの取り扱いがございませんって言われたんですよね。在庫がないじゃなくて取り扱いがないと。ああそうなんだ、じゃあドコモショップであんまり売ってないものなのかなって思ったわけですよ。だからあの情報としてはだいぶ間違っていたので、訂正と謝罪をこの場を借りてさせていただきたいなと思います。ただ、ドコモショップに感謝を申し上げたいのは予約をして、まあこのモバイルバッテリー周りの話番、僕がやりたいことができなそうなら連絡をくださいと、備考に書いていたところ電話をかけて留守電に入れてくれたことですね。まあこれがなかったら僕無駄足だったので、まあそこは本当に感謝したいなと思います。じゃあ大河内どうしたのっていうと、ヨドバシカメラがモバイルバッテリーの無料回収やってるそうなんですよね。その形が変わっていないものだからちょっと膨れ上がっちゃってもう危なそうみたいなものじゃない限りは何個でも無料で回収できるという話なので、まあ既存で持っているモバイルバッテリーすべてですね、全部持っていこうと思います。そしてもうこれからはね、ドコモのこの純固体バッテリーだけを僕と妻一つずつ持って、まあ、モバイルバッテリー生活というかモバイルバッテリーの選択はね、これで終了にしたいなと思います。じゃあどこで買ったのっていうと、普通に Amazon で売ってました。やっぱり Amazon さすがですね。ということで、おまけだけれど結構長いモバイルバッテリーの話でした。だからね、やっぱ海外行くときは、まあ、長時間乗るからね、さすがにちょっとモバイルバッテリーって言いづらいですね。モバイルバッテリー気になるなと思って調べたんですけど、まあもっと早く調べなきゃいけなかったですね。危険な行為だからね。ですからまあモバイルバッテリーいっぱい家にあるなとか、暑い中家に置きっぱなしだなっていうことはぜひ考えてほしいなと思います。まあこの手の、まあ、海外旅行に行くから、海外への準備を始めたから、いろんな話が出てきた。まあその積もる話はですね、まとめて明日喋りたいなと思いますので、まあ聞く人によっては結構楽しめる内容かなと。まあ僕も楽しく話せそうかなっていう内容なので、楽しみにしていてくれたら嬉しいなと思います。本日は本当にカミカミで、まあ、今年一噛んだんじゃないかなという放送でしたが、お許しください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。